はようございます。もう一言お祈りをして御言葉を開きましょう。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。あなたの御言葉はよく練られていて、あなたのしもべはそれを愛しています。恵み深い天のお父様、皆を賛美します。賛美のうちに、祈りのうちに、御言葉のうちに、あなた様ご自身が 私たちを招いてくださって、礼拝者として整えてくださって、新しい週間に送り出してくださることを心から感謝をいたします。御言葉を学ぶときに、あなた様ご自身が私たちの心を開いてくださって、御言葉に学び新しく歩み出すことができるように信仰を注いでくださることを感謝します。今一度すべてのことをあなた様に追い種をして、そうして御言葉に耳を傾けることができるように導いてください。今も病床にあるもの、諸問題の中にある方々、主が助けてくださるように、共にいてくださるようにお願いをいたします。主の名によってもたれる家族の礼拝がこの地にありますことを感謝します。一つ一つの群れを祝してくださり、それに加えて私たちも共に御国の前進のために用いてくださるように、また使わせてくださるようにお願いをいたします。今日は6月を迎え、第一の主の日です。整えられて、後には聖餐式も行われることであります。この礼拝、最初から最後まであなたが望んでいてくださることを感謝します。私たちのすべてをご存知のあなたが豊かに語ってくださるように、続く御言葉の時も御手においだねをいたします。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。今朝はマタイの福音書の16節から30節を礼拝のお言葉として共に学びたいと思います。19章は、女性についての大切な視点、そして子どもについてのとても大切なことを教えてくださったかと思います。それに続いて、一人の青年がやってきたというのが今日のお言葉であります。16節、すると見よ、一人の人がイエスに近づいてきていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょう、どんな良いことをすれば永遠の命をいただくことができるのか、とこのように問いかけました。イエス様のところにやってくる多くの人たちの中には、例えばパリサイ人の場合にはしばしば試すためにというふうですね、そんなふうな言葉が付け加えられて問いかけられるところだと思います。しかし今朝のこの青年は決して試すためにイエス様のところに来たわけではないようですね。永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのか、こんなふうに問いかけたということです。それに対してイエス様はこう答えてくださいました。17節、イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方はお一人です、こう答えるんですね。非常に深いと言いますか、謎多いというかですね、そんなふうな答え方ではないかと思うのです。今日はあまりそのところには触れませんけれども、命に入りたい、永遠の命に新しく生きたい、それを得たいと思うなら戒めを守りなさい、とこう答えてくださいました。するとですね、彼はどの戒めですかというふうに さらに問うたのです。どんな良いことをすればよいか、こう問いかけて、戒めを守ればよい、こう答えてくださったのに、どの戒めかとさらに問うた。そこでイエス様は、これは非常に丁寧な答え方だと思いますが、こんなふうに答えてくださいました。そこでイエスは答えられた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。十戒という言葉があります。出エジプト記の20章にまとめて書かれているところですね。エジプトから出発をした、奴隷の状態から解放された、解放されて自由になった、自由になったものの生き方はこんな生き方だというですね、当の言葉を語ってくださった。神様を愛すること、そして隣人を愛すること、神を愛さなければならない、隣人を愛さなければならないという戒めのようですけれども、本来この10個の言葉は奴隷の状態から解放された、自由にされたものの新しい生き方を示してくださった、自由な生き方のことですね。神を愛し隣人を愛する、ちょっと余談ですが、隣人を愛せないというのは実は不自由な生き方なのです。このようにイエス様は十戒の言葉を引用して答えてくださいました。20節、この青年はイエスに言った。私はそれらすべてを守ってきました。何がまだ欠けているのでしょうか。ざっと読めば非常に高慢な、本当に守ってきたのかっていうふうに問いかけなければならない、まあ、そんなふうな答え方なのだと思います。しかし読めば読むほど、最初には申しましたように、この青年は決してイエス様を試すためにやってきたわけではない、永遠の命をやっぱり追求してきたんだと思うんです。彼なりに幼い頃から教えていただいた戒めを守れば、永遠の命、尽きることのない命に生きる道が開かれる、永遠の命に生きる者の平安や自由が与えられるに違いない、そう教えられ、確信をして一生懸命頑張ってきたけれども、彼の中にはその確信を得ることができていない、できない。このような戒律を守れば天国の約束がいただけるのだよというふうに言われて、単純に信じて、ああそのように生きていればこれで永遠の命は私のものなんだ、こう信じられる人はそれはそれで幸いだと私は思います。けれども彼はそれが信じることができなかった。一生懸命神様を愛し隣人を愛してきたけれども、まだ何かが足りない。最近イエスというお方が宣教に立っておられるようだ、あのお方ならば何か答えてくださるに違いない、こう思いを持ってイエス様のところまでやってきた、こんなふうに読むことも許されるのではないでしょうか。イエス様のお答えは、永遠の命がいただきたいと思うならば、戒めを守っていればいいじゃないか、もう少し別の言い方をすれば、幼い頃から教えられてきたその教えをしっかりと守れば永遠の命をいただけると言われたんだから、それを単純に信じて信頼して生きていけばいいじゃないか、どうしてそれを確信することができないんだというふうにも答えてくださったのかもしれません。非常に真摯に永遠の命を追求しようとする一人の青年と、そしてそれに対して優しく対応しようとするイエス様のお姿がここで出会っているんだと思いますね。私はそれらすべてを守ってきました。決して高慢な言葉ではないと私は実は思うのです。そうではなくて、一生懸命生きたものだけが語ることのできる、なお上渇きの言葉、そうではないでしょうか。何がまだ欠けているのか、何がまだ足りないのか、 こう答えますと、イエス様はこんなふうに問いかけますと、イエス様はこんなふうに答えてくださいました。そこでイエスは、21節ですね、ごめんなさい。イエスは彼に言われた。完全になりたいのなら、何が欠けているのかと問いかけて、じゃあ本当に完全になりたいならば、かえってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。単純に呼べば、持ち物を全部売り払って私に従ってこいという非常に乱暴なことを言われたことだと思いますが、彼はとにかく完全になるために永遠の命を完璧に自分のものとし、その確信に立つために何をすればいいか、何がまだ足りないか、こういう問いかけをしているわけですね。でこれに対してイエス様は、じゃあ完全になる道を教えてあげよう、完全のためにはそういう自分の手に全てを手に入れよう、包もう、なそう、そうして完璧になろうという生き方から180度変えられてですね、むしろ自分の手から離していく、捧げていく、むしろそこに欠乏を生み出していく、自分の中に足りなさを生み出していく、それでこそ完全になれるのだと、こうおっしゃってくださったように読むことができるのではないでしょうか。私はそのように思うのです。パウロは言いました。神の愛は弱さのうちに完全に現れると言ったのです。欠けがあるからこそ完全だと言ったんです。欠けがないっていうのは完全じゃないっていうんです。どんな良いことをすればいいか、あんなことをすればよいか、こんなことをしていい人間になればいいか、そういうふうにして豊かになって満たされていくところに完全があるのか、いやそうじゃない。むしろ自分の手から離し、自分の中に欠けを生み出していく、空洞を生み出していく、スペースを作っていく、神様がお働きになられるそういう場所を備えていくような、自分の手から離すような、そういう生き方の中にこそ完璧がやってくる。そこにこそ永遠の命、神様に豊かにご支配していただける自由な生き方、喜びが生まれるのだ。与えること、欠乏の中に自分が生きること、足りなさをしっかりと認めること、弱さを持つこと、欠けを持つこと、それこそ完全だとおっしゃられたのです。何かをするということで生み出されることではなくて、むしろしない、捧げていく。私たちはどちらの方向性を持っているだろうか。結局は何かをする、良いことをする、そうして完璧になるというのは地上に宝を積んでるだけですよね。天に宝を持つ生き方はそのように手放すこと、捧げて生きていくことの中にあるのだ。私たちはいろんな責任をいただいていますので、この全てを捧げようなどと言われたら、文字通りそのようにすることはできないだろうし、あるいはふさわしくないと思いますね。いろんな責任を放棄することにもなります。この青年は悲しい顔をして帰っていったっていうんです。22節、青年はこの言葉を聞くと悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。イエス様から全てを捧げて私に従えと言われたときに、何を言うか、そんなことならばもうまた別のところを当たろうと思って、それこそ嘘吹いて出ていったわけじゃないんですよね。悲しみながら、本当ならば捧げたい、捧げることができるならばそのようにしたい、しかしそれができない、 それがこの悲しみということではないでしょうか。私たちもその悲しみは経験するのではないでしょうか。ちょっと余談でまた軽く聞いていただきたいんですが、献金を捧げたときに感謝の祈りというのを捧げることにしています。ですからその時に、司会の方が代表して祈ってくださる。これは私たちからの心からの捧げ物です。わずかですけれども、あなたの御用のためにお使いください。こんなふうにして捧げるのは私はいいことだと思いますから、そのように祈ってくださっているのは本当に感謝だなと思います。しかしある説教師を読んでいてハッとした言葉に出会いました。この捧げ物は私たちの貧しさの表れですと祈られていたのです。すべてを捧げようと言われたのです。にもかかわらずその一部だけを捧げしている、それは私たちの貧しさを表しているのではないか。こんな祈りにハッとさせられたこともありました。かといってそんな祈りこれからしようと思わなくていいと思いますけれども、神様どうぞこれは私精一杯の捧げ物ですと捧げていいと思いますけれども、でも本来ならば全てを捧げようと言われた言葉を思うならば、私たちは胸を張ってこれを捧げましたなどということは決して口にすることはできないのではないかと思います。私たちの団体を生み出してくださったウェックという団体は、時々こういう言葉も言えばいいと思いますが、モットーというのを持っています。C.T. スタッドという人が、その意思を組んで始めた団体ではありますが、もう何度も聞かれたかと思いますが、こういう言葉ですね。もしイエス・キリストが神であられて私のために死なれたのなら、私が払いすぎる犠牲などはありえない。もう一度言いたいと思います。もしイエス・キリストが神であられて私のために死なれたのなら、私が払いすぎる犠牲などありえない。そんなふうな言葉を読みますと、この青年の悲しみというのを、私も悲しみながら帰っていくものだなということを、わきまえ知っていたいなということを思いました。さて、そんな姿を、見た後ですね、23節、そこでイエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に言います、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。もう一度あなた方に言います、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。ラクダが針の穴を通ることは不可能ですね。ですからこれは難しいという言葉よりもできないということをおっしゃられたんだと思いますけれども、この言葉に25節、弟子たちはこれを聞くと大変驚いていったっていうんです。私たちはこの金持ちが天の御国に入るよりもラクダが針の穴を通る方が難しいという言葉を聞いて、そこまで驚くでしょうか。これは当時すべてではありませんけれども、やはり金持ちは天国に近いと考えられていたということだったと思いますね。そう聞くと変な考えだなと私たちは思うかもしれませんが、経済の問題だけじゃなくて神様からの祝福があるというのを何で私たちは図ろうとするのか。経済的に豊かであるというのはちょっと俗な感じがするので、もしかしたら私たちはそれほど考えないのかもしれないけれども、例えば病気にかからないとか、あるいは社会的な地位が確保されている、家庭の中に何の問題も起こらない、こういったことを神様の祝福だと考えるのは案外あるのではないでしょうか。ところがイエス様はそういうふうに豊かなものが天の御国に入るっていうのは実は難しいんだよっていうふうに言われた。全く逆のことをおっしゃられた。だから弟子たちも驚いちゃったんですよね。じゃあ誰がそんな入ることができるんだろうか。そこで今日の主題聖句です。 26節、イエスは彼らをじっと見つめて言われた。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできます。あの悲しみながら帰っていった青年はもう救われないのだろうか。いやいや、人にはできないかもしれないけれども神様ならば何でもできる、こうおっしゃってくださった。永遠の命に生きる道は人間の努力や人間の何かによって生まれるものでは一切なくして、神様の圧倒的なご愛のお力の中でこそ生まれることだ。神様が成してくださることだ。人間はどこまでも足りなさがある、欠けがあるけれども、それでいい。それを神様が受け止めてくださって、私たちは足りなさのままにそれを全部神様に追い種すればいい。神様は何でもすることができる。かつてマリアに天使が語った言葉、神にとって不可能なことは何一つない、そのお言葉がまたここに記されているのだと思います。神様を信じて生きるということは人間にはできないけれども神様は何でもできる、これを信じて信頼して生きることです。救いということ、永遠の命に生きるということ、それも全部神様は何でもできるお方だ、だから大丈夫。人間を見れば、自分の手の中を見れば、自分の力を見れば、賜物を数えれば、何一つ永遠の命に結びつくものが見出せないかもしれないけれども、神様はそれでもできるんだ、こう信じることですよね。さて、こう言われてこの後がまたまた不思議な言葉が続きます。27節、その時ペテロはイエスに言った。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。それで私たちは何をいただけるでしょうか。ですね、今人間にはできないと言ったんですね。神様がしてくださるよって言ったんだ。ペテロはそれを聞いて、私たちは全部捨ててきましたって言ったんです。つきましては何がいただけるでしょうか。いやいや、ペテロよと。今人間が何かをすることによっていただけるのが永遠の命じゃないと言ったじゃないかと。もう何にも分かってないというのはこういうことを言うんでしょうね。ペテロの言葉を私たちはどんなふうに受け止めるでしょうか。イエス様としては、今言いましたように、ペテロよ、今言っただろう、人間にはできないけれども神にはできる、だから胸を張って私たちは全てを捨ててやってきましたなどと言うけども、それが天の御国への切符になるなどと考えるならば、あの悲しみながら帰っていった青年と同じじゃないか、こういうことでしょうね。本当ならばイエス様がそう言われてもいいと思います。ましてやここでイエス様はもうすでに自分が十字架にかかるということをお語りくださっているのです。まもなく十字架にかかるイエス様に向かって、私たちはすべてを捨てて従ってきました、何がいただけるでしょうか、もう本当に恥ずかしくなるような言葉だと思うのです。けれどもここが私は大事だと思うんですが、イエス様はそのペテロを一切非難しない、一切非難せずにこう語ってくださった。28節、そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に言います、人の子がその栄光の座につくとき、その新しい世界で私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を治めます。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その百倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます。 ちょっと整理しますと、私たちは全部捨ててきました、何がいただけるでしょうか、よしよしよくやったあなた方には、一緒に私と十二分を収める道を確保し、その捨てたものの百倍を与えてあげましょうとおっしゃられたのでは全くないです。いいでしょうか。先ほどから言いましたように、ペテロは何にも分かってない、何にも分かってない、そのペテロがもう恥ずかしくなるような、私たちは全て捧げてきました、何がいただけるでしょうか、もう後で思い返したら消したくなるような言葉を語っているにもかかわらず、イエス様はそのペテロを受け止めてくださって、ここで永遠の命を約束していてくださっている。ここにも人にはできないことですが、神には何でもできるということは明らかに語られているのです。ペテロのような全く的外れな、そういう答えしかすることのできない、そういうペテロに対しても、そのペテロをもう十二分によくご存知の上で、そのペテロを招いていてくださり、御国への道を約束していてくださっている。ペテロにおいてはこの後も同じです。十字架の道をイエス様がおっしゃられた時に、私はこのみんなが裏切っても私だけは裏切りませんと言うんです。イエス様は、あなたは鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うと、けれども立ち直ったら兄弟たちを力づけてやれ、そしてそのペテロに天の御国の鍵を預けるとイエス様はおっしゃられた。人間的に見ればペテロは、そのように答えていただける部分を何一つ持ってない、むしろマイナスしか持ってないにもかかわらず、神様に御国を治めると約束をいただいている。何度も言いますけど、福音書というのは教会が出来上がって、もうすでにこのマタイの福音書が書かれた時には、ペテロは教会の、中心的な柱として、当時の初代教会を治める、まあちょっと言葉が皆さんつまずかれるか分かりませんが、ローマ教皇みたいなもんです。あ、まあ、ローマ教皇なんですね。教皇の一番元ですからね。その人がね、俺は何にも分かってなかったんだぞということを福音書に書き記すのを許しているのです。こんなとんでもない、何を言うかわからないようなこの自分を、そのことを全部知っていながら、イエス様はそれでもなお招いてくださっていた。だから今の自分があるのだ。このようにペテロは最後まで生き続けたんだと思います。私たちもそうです。消したい言葉はいっぱいある。巻き戻してアコでもう一度やり直させていただけませんかみたいなんですね。イエス様よろしくお願いします。時を管理してらっしゃるわけでしょみたいな感じですけど、それはできないけれど、でもそんなことはイエス様は全部ご存知の上で、私たち一人一人を招いていてくださる。そこにイエス様の十字架がある。あなたのために私は十字架にかかる。過去も現在も将来も見渡すことのできないあなた、けれども私はそれが全部わかる。イエス様はそうおっしゃった上で、そしてあなたを招いている、あなたを立てている、あなたを信頼しようとしている。ですからここには私はペテロの証が書かれているように思うのです。イエス様の前にこんなに訳のわからないものだったけれども、それでもイエス様は諦めておられなかった。私たちもそのような証を確かにしたいなと思います。永遠の命を得るためにということから、御言葉を学んでまいりました。それは死後の世界のことを言っているだけではありません。今神様の豊かな支配の中に私たちは生き始めている。これからも罪を犯すかもしれない、これからもとんでもないことをしでかすかもしれない、 けれどもイエス様は諦めずに招いていてくださる、立ててくださろうとしている、その愛に導かれていきたいと思います。祈りましょう。天のお父様、止める青年の悲しみを私たちの悲しみとして思うものです。また傲慢と無知から自らを誇ってしまうものです。そのような私たちをそれでも招き続けてくださる主の十字架のご愛を心から感謝をいたします。どうか私たちの欠けや足りなさ、それら一切をあなたの御手に負い種をして、そうしてあなた様が豊かに導いてくださる、その導きのままに生きることができるように、そんな幸いな自由な生き方へと導いてくださるようによろしくお願いいたします。新しい一週間が始まりました。あなたが共にいてくださるものでなければいただくことのできない大いなる幸いの道を前進することができるように、得る生き方から捧げる生き方へと変えさせていただいて、そこでこそ発見するあなた様の豊かなご支配を喜ぶものとしてくださるようにお願いをいたします。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今しばらく黙祷しましょう。